欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
というわけでね、始まりましたけれども、あれですね、毎週やってますけど、いい番組ですね、本当に。
あら、そう、嬉しいわ。
とても勉強になる、毎回。
本当、よかった。
レッスンを重ねるごとに、
でも私もね、いろいろ勉強になる、
あ、そうなの、りえちゃんも、
一緒にみんなと一緒に考えられるから、すごく私も勉強になります。
あら、いい番組じゃないですか、ぜひね、もっと皆さんどしどし関わってきてくださいね、私たちに、
楽しみに待ってる、
というわけでね、待ってる。というわけで今日のテーマ、人間関係の引き寄せ、理想の友人や同僚を引き寄せるというテーマでお話しいただこうと思います。
なんか人間関係シリーズなんだね、多分ね、
人間関係シリーズです ね、
はい、ね、理想の引き寄せね、人間関係のね、トーマスは理想の人間関係の引き寄せっていうと、やっぱ今日のテーマに掲げてみたら、お友達とか同僚とか、そんな感じ？
まあそうでしょうね、理想の人間関係でもそうでしょうね、
生きてる人だけ？
おっと、そう、生きてる人、人間関係って言うとそういうイメージですけどね。
そうだよね。でもほら、ここはさ、ほら、大友理恵子の番組だから、生きてる人だけじゃちょっと、いや、生きてる人だけでも十二分なんだけどね。
あ、そういえば、そう、そんなお便りがね、LINE の方に届いてましたよ。
あら、あら、
ありがとうございます。
そうだ、そうでしたね。
最近、本当あれですね、引き寄せ、結構こう、お便り送ってくださいって言ってたら、本当に引き寄せというか、起こって、皆さんお便り送ってくれてますね。
ね、
嬉しいです。本当にありがとうございます。はい。というわけで、ちょっとじゃあ、せっかくなんで紹介させていただきますが。おはようございます。私は不動明王様を信仰させていただいています。毎日無事に過ごさせて、おり、手を合わせて感謝する日々を過ごしております。さて、守護霊様は誰なのかというテーマがありましたが、具体的にどうすればわかるのでしょうか。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。という、
そうだよね。守護霊様ね。
ありがとうございます。
会いたいよね。わかる。
前ね、シーズン1、フェーズ1の方でも、こんな話ありましたよね。守護霊様。
ありましたね。
自分の守護霊を見る方法みたいなね。
はい、そうだよね。ね、
ぜひ気になる方
はさかのぼ
って聞いてください。
そう。はい、で、まずね、守護霊っていうこの定義ね、いろんな定義の仕方があると思う。私も、皆さん多分、守護霊って誰にでもついてるもんだって思ってらっしゃるんだと思うのね。で、誰にでもいるのは、要するにご先祖様の、応援団の代表選手たちみたいな、そんなものだと思ってください。
はい、聞いた、その話。
ね、もちろん助けてくださるのよ。ね、先祖ってみんな私たちの親みたいなもんだから、どんなにできない悪いこともさ、我が子は可愛いから、何やっちゃったって、やっぱり最終的には守ってくれて、助けてくれて、お小遣いもくれちゃったりするのよ。っていうのが、多分皆さんが持ってらっしゃる、こう、守護霊っていうのは、そのあたりの、こう、ご先祖様のことだと思うのね。
まあ、
で、私が、守護霊を見てください。私の守護霊を知りたいって言ってね、個人的にご相談に見える、お越しくださる方にお話していることは、そういうご先祖様ももちろん守護霊なんだけど守ってくれるんだから、でも少し見方を変えると、守護霊って実は皆さんが指導霊っていう風になんとなくイメージしてる。もう少し確認、しっかりその子、はい、トーマス、こっち、君はこの大学を目指すって、ポッドキャスト大学で1位を取るって決めたんだから、はい、この勉強して、はい、この宿題やって、はい、その代わりね、割と厳しめ。まあ、言い方はね、もうちょっと柔らかかったりはするけど、内容としては、君はあそこでこれをやるって決めて頑張るんだよね。だから、それの担当教官に私は選ばれましたよ。だから、しっかりあなたをポッドキャスト大学で出席で卒業できるように家庭教師してあげますからね、みたいな。こんな意味合い。 こんなニュアンスね。ただ、いい先生よ。ただ先生によってほら、性格がいろいろあるからね、まあ。割とちょっとこう、スパルタ系の先生だったり、すごく寄り添いの先生だったりっていうのはあるけれども、総じてその人がここで頑張りたいなっていう目標を立てて、そこに向けてサポートしてくれる家庭教師なんだっていうふうに思ってください。
はいはい。
うん、それが守護霊ね。で、さ、そういう意味での守護霊に会いたいと思ったら、まずはその人が、じゃあトーマスならトーマスが、僕はこういうことでみんなの役に立ちたいぞ。で、ここでその人のエゴではなくて、うん、ここのとこずっと言ってる、みんながウィンウィンになるような、こんなことで役に立ちたいよ。それがその人の要するにミッションだからね、うん。そこに向かって頑張るってまず宣言をするところ、自分が頑張りたいところを決めること、決めてそちらに歩み出している状態の人、ここにはまず指導霊が、守護霊がちゃんとついてくる可能性が非常に高いです。だから、そういう意味での守護霊に会いたかったら、守護霊に選んでもらえる自分になりましょうっていうのが一点ね。
ほ
う。でも、そこまでではまだちょっとなくて、とりあえず自分を応援してくれるご先祖様のこう代表選手がどなたのか知りたいんだよっていうことであれば、うん、確かフェーズ1の時に、ずっとこう、ほら、会いたいな、会わせてください、お話したいですって言ってると、寝る時なんかね、うん、寝る時が一番その、幽体と周波数が合いやすい、そうなんです。眠睡眠の時がね。
言ってた。言ってた。
うん、なので、その時に手を合わせて、守護霊様、お話したいです、お顔を見せてくださいって言うと、ぼーっと浮かんできたりするよみたいな話をしたっけね。怖いよね。怖いけどあるんですね。そう。でも、そうやって話しかけていくと、だんだん向こうに思いが伝わっていくのね。そうすると、うん、じっちゃんのこと呼んだかい？俺、いつもトーマスのことちょっと守って、それなりに頑張ってるんだけど、じっちゃんと直接で電話で話すみたいな。そういう状態になると、姿を現してくださる。もしくは、私の場合だと、私怖がりだから多分姿を現さないでいてくれたんだろうなと思うんだけど、本当これも寝品だったけど、寝入り花に、観世音菩薩が大きな文字で、観世音菩薩って、名札を見せてくれたみたいな状態。
言ってた、れいちゃん。
う
ん、
そういうことで存在を示してくれたりする。で、これで存在を引き寄せてお話しできるようになると、うん、理想のだって高次元から見てるんだから、スーパー頼りになるわけよ。
確かに。
こういう人間関係を引き寄せちゃったら、すごい良くない？
良い。
良いでしょ？
それも人間関係に含めるリエちゃん
すごい。そうよ。あ、ダメだった？
ダメじゃない。ダメじゃないよ、全然。
あ、だって、スピリチュアルなわけだからね。
で次元が違ってびっくりした。
だって、もちろん現実的にね、理想のお友達、うん、理想のビジネスメイトを引き寄せるっていうのはありだし、うん、でも、それについては多分これまでのフェーズ2に入ってからのこれまでの引き寄せを強化するとか、引き寄せ実践法とか、うん、いろんなところで、こういう人と出会いたい、こういうお仕事の縁が欲しいということを思ってくださいね、ということをたびたび言ってきたので、同じことを言うとちょっと もったいない気がしたからね。
なるほどね。
ちょっと視点を変えてみましょうと。現実的な引き寄せを強化するのは、これまでのレッスンの中で、いろんな視点でお伝えしてきたと思うので、うん、ちょっとその辺をまたもう一回みんな聞いてほしいのね。で、うん、今日は生きていない高次元の存在も引き寄せちゃうじゃないかって。
おー、
これ多分人間、理想の人間関係をやりましょうっていうところで、こういうお話してる人あんまりいないと思うから、ちょっとやってみました。
いないですよね。
はい。
はあ。それによって、あれですか、はい、現実世界の友人同僚の引き寄せのちょっと良くなったりとかってありますか？
当然変わります。むしろこっちの方がすごい。
あ、そう。
うん。だって、高次元かって周波数があちらの方が高いわけだから、うん、やっぱり低い周波数ってどんどん高い周波数に引き寄せてもらえる、そういう習性があるのね、うん。で、もう一つ、これはちょっと今日私もね、お話してて、うん、そうだそうだ、こういうこともあったから、ついでにお伝えしていこうって今思いついたことなんだけど、うんうん、霊界の情報連絡網のスピードは、現実の情報のスピードよりも速い。私たちがいくらインターネット IT を駆使してね、もうどんなところもちゃちゃって打ち込むとチャット GPT がね、ちゃちゃちゃちゃって答えてくれたとしても、霊界の通信の速度はそれ以上だから。だから私たちがこうやって、霊子とトーマスがこんな話をしている、そしてそれをリスナーの方が聞いている、そしてそんなに、そうなの？人間関係ってそんなものもあるわけ？と思うっていうことは、 思ったってことは、その信号がね、脳から発信されるわけよ。この話はずっとしてるよね。で、この信号は次元を超えて届くわけ。届いちゃうの。届いちゃって、うちのトーマスがこんなこと言った？これが欲しい。わかった。すいません。うちの子孫がこんなこと言ってるんでしょう。つけどって言って、霊界にたーっと情報が行くのね。
ほう。
でね、トーマスね、ここで考えてほしいの。この地球上に生きてる人の数と、霊界にいる人間の魂の数と、どっちが大きい？多い？
え、どっちが多いんだろう？今。
普通に考えても、生きてない高次元の方が絶対的に大きいと思わない？
あ、そうなんだ。
だってトーマスのご先祖様ってネズミ山式にすっごい人数がいるわけよ。
確かに。
うん。で、その、まあ、私たちもそのネズミ山式にいるトーマス家の一人、リエゴ家の一人なんだけど、うん、生きてるのほんの一部なんだけど、うん、一部じゃない、もっともっとすごいのが高次の世界に、霊界にいっぱい占めてるわけよ。そこに、レイコレイカイチャット GP で、レイコはこれって発信したらすんごいリターンが来るわけ。分母の数が違うからねってことね。
うんうんうんうん、
そうしたらこっちの味方に引き寄せたらどうよ。よくね。
やばそうね。なんか。
やばいよ。
すごいことになりそうね。
すごいことなんのよ。そうすると、例えば私のケースで言うと、弁財天がね、ちょっとあんた、うん、ちょっとおいで。あんたさ、あんたがやりたがってること、ちょっと私と似てるっぽいから、うんうん、なんなら契約してやってもいいよ、みたいなことが起こるわけよ。
う
ん
う
ん、
ほうほうほう。
当然のことながら、私たち生きてる人よりも、高次元のご先祖様、もしくは神仏の方が、当然スキルが高いわけだから、
うん、
ちょっとこんなことやってあげようかって言ってやってあげちゃうことがやばいわけよ。
めっちゃいい、それ。
それいいでしょ？この人間関係良くない？
いい。
いいでしょ？
やっていきたい。
やっていきたいよね。そうそうそうそうそう。
そういうことか。
そう。だから私これがしたいです。これでみんなを幸せにしたいです。みんなが、うん、私がやったことで幸せになったら私超ハッピーです。なるよね。
うんうんうん、
え、そのやり方でそうハッピーになるのがあなたのやりたいこと？うん、おいちゃんと一緒や。トーマス、おいちゃんが守護霊になっちゃうよとかね。
そういう守護霊もいるのね。そういう、ね。
そうそうそうそう、そう、うん。本当にいろんな方がいらっしゃるのでいろんな方が助けてくださる。
へえ、面白い。はい、
そう、ご先祖様も。
自分の使命を見つけることが大事。使命って言っちゃうと難しい感じに聞こえるけど、
やりたいこと。
やりたいこと。
心の底からやりたいこと。心の底からこういう風にありたいっていうことをイメージしてもらって、うん、そうなるために何したらなんかいいかな、何したら私楽しいかな、何したら人の役に立てる満足感を得らせれそうかなっていうことを考えてもらう。うん、ここが実は理想の高次と人間関係を結ぶ第一歩。
すごい、なんかちょっといつもよりレベルの高い話になってるような気がします。
話になっちゃったね。あれ、それでその、うん、LINE 公式にくださったお話はなんだっけ、はい、あ、そうそうそうそう。ご先祖、守護霊様と会うにはどうしたらいいかって話だったよね、はい。
そうだ、誰なのかというのが具体的にどうすればわかるのか、
うん。うん。そう。なんでこうやって具体的に、ご先祖様、あるいは守護霊様、私はこんなことをやりたいんですけれども、うん、守護霊様いかがですか、お話したいです、ミーティングしたいです、お顔が見たいです、何でもいいです。あなたが守護霊とどう関わりたいのか、具体的に思って思って思い込んでください。ラブレターをいっぱい書くってことね。
なるほど。
ラブレター書かないと愛が伝わらないでしょ。
確かにね。
だから書いてください。気持ちは素直な気持ちで、顔が見たいんだったら顔が見たい、
うんう
ん、声が聞きたいんだったら声が聞きたい、何でもいいからアドバイスが欲しいだったらアドバイスを分かりやすい形で教えてください。
チャット GPT と一緒ですね、これね。
あ、そうね。
ちゃんと問いを立てなきゃいけないわけですね。
そうです、そうです。
なるほどな。
黙っていてもやっぱり伝わらないです。これは相手が神であろうが、仏だろうが、ご先祖様だろうが、思わないとやっぱり伝わらないです。
なるほどね。こうやっていくしかないな、これは。
ねえ、でもそれをやればいいんだから。
うん、すごい。
思えばいいんだから。
できるできる思うことなんて。
うん、できるでしょ。
うん。
やってね。
やる、続けよう。うん、暇さえあればやる。
ね、 やってください。で、できればね、それ書いとくといいね。なんでっていうと、思うっていう信号と、書くとそれが言霊、文字からね、その文字としての、要するにシンボルとしても、トレードマークとかさ、あるじゃないか。会社のロゴマークとか、そういうふうにエネルギー発動するっていうのが一点と、昨日はそれを思えたけど、今日はなんかもう気分めいちゃって猿どころじゃねえんだよね。っていう日があるわけだ。でもそんな日でもできれば思ってほしいから、そういえば先週とか先々週もこの話したね。心が伴わなくてもいいから、とにかく呪文のように言う。っていうので、あ、そうだ、私昨日守護霊に対してこういうラブレター送ったっけね。今日は気がプン乗らないけど、とりあえず読むだけ読もう。そういうふうに使えます。
なるほどね。
やってください。
やってみましょう、皆さん。いや、すごいな、なんか。ね、こういうふうに LINE で。ねご相談、ご質問いただいたことから、ね、ちょっとなんかいつもよりレベルの高い話が聞けたということで。
なりましたね。はい。
ね、皆様のそういう行動が、この番組がどんどんいいものになっていくということで。
はい。
はい。ぜひ、LINE の方にですね、登録していただいて、概要欄にありますから、りえちゃんの LINE 公式アカウントのリンクが、
はい、
友達追加をしていただいて、メッセージを送る形で、どしどしお便り、質問、お待ちしております。
はい。はい、待ってます。
メールでも送れるようになってますので、メールで送りたい方はメールでもお願いしますが、まあ、LINE の方がね、りえちゃんからなんかいろいろイベントのお誘いとかも送れるかもしれないし、LINE の方がいいかなっていう気がしますけどね。まあ皆様にお任せしますけどね。はい、ということで。はい、今日いろいろ出てきましたけれども、まあこのね、今回このレッスン1から今日がレッスン35ですけど、この間の話を繰り返し聞いていただいても、きっと皆様の波動上がっていって、どんどん引き寄せ体質になっていくでしょうし、フェーズ1とか、シーズン1とか言ってるのがですね、第1回から100回までの回なんですけども、ここがですね、またちょっと、この最近のこの配信とは少し違った雰囲気でね、より深い話が聞けるようになってますので、ぜひそっちも一度聞いてからここ来ていただくと、より学びが多いんじゃないかなと思いますので、
はい、
ぜひ皆様繰り返しこの番組聞いていただけたらと思っております。
はい、聞いてください。
はい、いっぱい聞いてね、お待ちしてます。
はい、待ってます、
欲しいものが本当に手に入る教科書引き寄せの法則第35回、レッスン35でした。この辺で締めさせていただきます。また来週もよろしくお願いします。リエちゃん、バイバイ。
またね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。